人間、この自分にとって都合のいいことがあるばかりではないんですね。私たちの人生や物事が必ずしもいつも自分の都合のようにうまくいくわけではありません。そこには失敗がつきものであります。むしろ失敗の連続であると言っても言い過ぎではないでありましょう。太平洋戦争が終結しまして80年が経ちました。戦後80年のこの節目の年、各メディアでは戦争や平和をテーマとした特集番組が毎日のように組まれたりしています。でこれらを見ながら80年前を思い起こそうとすれば、生まれているものも生まれていないものもですね、いろいろな意味でこの80年前を思い起こそうとしますと、そこに浮かび上がってくるのはまさに失敗であったということです。失敗であった、もちろん戦争に成功も失敗もないことは言うまでもありません。戦争の勝った負けたで成功したとか失敗したと言っているのではありません。申し上げたいのは、80年前の日本をはじめ世界が失敗した大失敗だったということであります。戦争へと向かった世界が大失敗だったということです。しかしこの大失敗から80年の歩みが始まったのであります。平和を祈り願いながら、二度と過ちを繰り返さないことを誓いながら、一歩一歩前進する日々がスタートしたのであります。失敗から未来は開かれていきます。まさに失敗は成功のもとであります。80年前、世界は大失敗から成功へ向かって未来に歩みを進めてきました。この80年の間に人は何を学び、何を実践してきたのか。いまだに世界を見ますと、この至るところで戦争が行われている現実を思いますとき、私たちは何を学んできたのかと大いに首をかしげてしまいます。あの80年前から一体何を学んできたのか、時には怒りさえこみ上げてしまうほどであります。同時に、かく思う私たち自身もまた80年前の失敗から成功へと、まことの平和へと向かう中で、日々何を学び、何を行っているのか、このことを私たち自身深く反省せざるを得ないのであります。この反省に立って本日与えられました御言葉に共に聞いていきたいと思うのであります。さて、私たちに与えられているこの聖書のストーリーは、まさに数々の失敗例、失敗のドラマを記録しているのでありますが、預言者、今日与えられましたヨナ書の記す預言者ヨナの物語は、その典型であると言ってもいいでありましょう。本日与えられた3章の冒頭一節は、主の言葉が再びヨナに臨んだと記しています。再びと言われていることに注目しなければなりません。つまり文字通り、ヨナには以前にも主の言葉が臨んでいたということになります。事実一章一節にはその通り記されています。で、この再びの背景には何があったのか。それはまさに彼の失敗でありました。ヨナ書は預言者ヨナの失敗と挫折のドラマであると言えます。失敗と挫折のドラマです。ヨナ書はこの預言を記した書でありながらもですね、他の預言書のように預言の言葉や歴史的な経緯をもって記されてはいません。むしろ内容としては4章からなる短い物語であります。とてもユニークな預言書であると言います。で、この3章までの経緯を簡単にたどってみますと、 ヨナはアッシリアという大国の都ニネベに行って主の言葉を告げるようにと神から命じられました。にもかかわらずヨナはこれを拒否してニネベとは反対方向を目指して船に乗り込んで逃げてしまいます。逃亡してしまうんですね。ところが大嵐となってしまい船はとても危険な状態になってしまいます。こんなことになったのは誰のせいであるのかと、まあ船に乗っていた人たち乗船者がくじを引きますとヨナに当たったのでその責任を取ってヨナは海に放り込まれてしまいます。そして大きな魚、大魚にヨナは飲み込まれます。大魚に飲み込まれたヨナは命を守られて3日3晩魚の腹の中で過ごします。ヨナは魚の腹の中で神に祈りを捧げていました。そしてヨナが知るに至ったのは2章10節の救いは主にこそあるという真実でありました。救いは主にこそある。魚はヨナを陸へと吐き出しまして神はヨナを助け出されて再びこのニネベの町へ行けと命じられるのであります。それは何を意味していたのでありましょうか。救い出されたヨナが遠い外国の地に行って神の言葉を述べ伝えていく、それはイスラエルに約束された神のご計画は全世界に及ぶという、イスラエルに神は祝福の約束を語っておられましたがその祝福の約束は全世界に及ぶという神の救いの壮大なテーマを物語るものでありました。イスラエルだけではなかったということですね。神の救いが、救いは主にこそある、こう告白した自らの実体験をもとに預言者としてヨナが語るべき言葉として与えられたのは実にシンプルでありました。あと40日すればニネベの都は滅びる、あと40日すればニネベの都は滅びる、これがヨナに与えられた神の言葉でありました。そして驚くべきことにこの言葉によってニネベの町はなんと悔い改めるのであります。一人の預言者の語った言葉によって町全体が変わった、変えられていったのです。これは驚くべきことであります。牧師や信徒の方々のいろいろな証しをこの本や雑誌や機関誌などで読んだりまた実際に聞いたりする機会が今に至るまで幾度となくありましたけれども、必ずと言っていいほどその証の中心にあるのは言うまでもなく聖書の御言葉であります。つまり神の言葉である聖書の御言葉、聖書の御言葉一句によって私は救われた、人生が変わった、信仰の道を与えられたということであります。私たちの多くもまた聖書の御言葉によって救われ、今ここにあることは疑いもない事実でありましょう。そしてさらに御言葉が豊かに与えられることを願い、御言葉を求めて私たちは今ここに集っていると言えるでありましょう。御言葉の計り知れない恵みを思い、私たちは神に感謝したいと思うのであります。それにしても思うのはニネベの町の悔い改めのその驚くべき素早さであります。 五節はこう記していますね。するとニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も身に荒布をまとった。ヨナの語る言葉を聞いたニネベの人たちが何の疑いもなく速やかに悔い改めたと五節は記しているんですね。これはどういうことなのかと、私たちはここにですね、このヨナという人のキャラクターが深く関わっていることを思わざるを得ないんですね。それはヨナの不器用さであります。器用でないということ、不器用さです。かつて神の招きを拒否して逃げ回ったヨナでありましたが、それはヨナ自身が自分を不器用な人間であることを痛感していたからではなかったのかとさえ想像できるんです。つまり自分は預言者として要領が悪く、事態にうまく対応できない、対処できない、そのように自分を結論づけていたゆえであったように思うんです。だから神の言葉をに従うことを拒否したんじゃないかと。後の4章1節を見ますと、実はヨナはニネベの悔い改めを喜ばずに、むしろこの結果に憤慨していることがわかります。憤慨していたことがわかる。ニネベの町が悔い改め、神が許されることを想定していたのだと、神に訴えるヨナの言うことが事実であるならば、彼は自分のような不器用な人間がニネベに行って何を語ったところで、どうせ神が許されるのだから行きたくはない、行ってもしょうがないとヨナは思っていたのかもしれません。もはや不器用どころではないですね。そうなるとそこには神に対するヨナの不誠実、いわゆる天の弱としてのヨナの人間の弱さを見ることができるようにも思うのです。これを踏まえた上で私たちが見るのは、ヨナがどのような思いであったのかは別といたしましても、ヨナがニネベに来て語ったのは先に見た4節の言葉のみであったということです。魚に吐き出されて神に助け出されたヨナがニネベに来て語ったのは4節の言葉のみであったということ。あと40日すればニネベは滅びると、この言葉だけをヨナは語ったんです。もしヨナに器用さがあり機転を働かせることができたのならば、このままだといずれニネベは滅びる、だからこの40日の間に悔い改めなさいといった勧めの言葉をも語り得たでありましょう。しかしヨナはそうではありませんでした。ヨナはたった一つの言葉のみ語らざるを得なかったのであります。そしてヨナのこの不器用こそがヨナをして神の言葉に使えるものとならしめたと言えます。ヨナは言うなれば終始スポークスマンに徹していたといえます。そこには何のコメントも挟み得ない、与えられた言葉を伝えるだけであります。考えてもみれば福音宣教伝道の働きというのはそういうことではないのかと思うのです。それはただただ神の言葉に集中することであります。神の言葉に集中することであります。語られるのは私たちの器用さに満ちた知恵ある言葉ではなく、それはまさしく全てを見通しておられるシンプルな神の言葉であります。ここで今私が皆様に語っているのも私自身の言葉ではありますが、それは神の与えられるシンプルな御言葉から出たことに過ぎない。 私自身の知恵や知識、あらゆる事柄を皆様に披露しているのではないのです。神に今日ここに与えられた御言葉を私が語っているということです。その意味において言えるのは、私たちの中で神の御前に器用な人など誰もいないということなんです。神の御前に器用な人など誰もいないです。私たちは皆神に対して不器用であるとしか言いようのないヨナのような弱い存在なのです。だからこそ不器用な私たちが用いられて、シンプルな神の言葉が光り輝き、この世に響き渡っていくのです。今や世界には無数の言葉が駆け巡っています。あらゆる通信伝達手段の発達によって、私たちは今言葉の氾濫の中を生きているという。そしてその言葉によって戸惑い、混乱し、傷つき、倒れてしまうこともあります。しかし私たちに本当に必要な言葉は実はそれほど多くはないのです。大切なのはその時々に必要とする愛と慰めに満ちた許しの宣言、主なる神の許しの言葉であります。主イエスと出会ったあるローマの百人隊長は、自分のしもべの病を癒してほしいと主イエスに懇願した際に、ただ一言おっしゃってくださいと願ったと言います。ただ一言おっしゃってください。この世に蔓延する言葉の数々、多彩な美辞麗句によるのではなく、神が示し与えてくださるたった一つのシンプルな言葉によって私たちは救われるのです。ある仲介者は、このたった一つの神の言葉が大きな出来事となると言っていました。神のたった一つの言葉が大きな出来事となる。ヨナの語った一つの言葉、あと40日すればニネベは滅びるという単純なメッセージが、その後ニネベの町全体が悔い改めるという大きな出来事となっていきました。創世記が記します天地創造は、まさに神の言葉による、神のシンプルな言葉による壮大な出来事でありました。新約聖書のヨハネ福音書はその冒頭でこう記しています。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。思えばペトロやパウロをはじめ、神の働きを担った人たちはみんな、その時々に必要とされる神の言葉を宣言し、語り伝えていった人たちでありました。この言葉によって、実に多くの人たちが救われていったことを思います。神の言葉、聖書の御言葉によって、日々救われる私たちの歩みもまた、この世に御言葉を宣言し、語り伝えていく歩みでありたい、そのように願うのであります。さて、すでに見た通りヨナの極めて単純なメッセージは、やがて人々が悔い改めるという大きな出来事となりまして、それは町に布告を出して絶対命令を下すほどに、ニネベの王の心をも、ニネベの王も動かしていきました。そう6節以降は記しています。一国の王の心をも動かしていった。神の言葉はまさにこの世の権威をも動かしていきます。私たちはこれまで人間ヨナの不器用さを見てきましたけれども、今度はニネベの町に焦点を当ててみたいと思うんですね。2節を見ますと、大いなる都ニネベとありますし、続く3節にも、ニネベの ニネベは非常に大きな町でとありますので、当時このニネベという町がとても大きいことがこの強調されているんですね。4章11節によりますと、人口は12万人、一回りするのに3日かかったと言われるほどに大きかったといいますけれども、実際のニネベは、南北5キロほどの面積であったといいますので、いかにニネベが大きかったのかという誇張でもありましょう。南北5キロほどではそれほど大きくはないですよね。実際は南北5キロほどの距離であったということですので、ただ強調して書かれているのでありましょう。では何故にこのニネベの大きさがここで強調されているのでありましょうか。何故にこんな大きな町だと言っているのか。実は3節の、本日の3節の非常に大きな町、という言葉、訳された言葉は原文では神にとって大きな町となっているんですね。訳されていませんけれども、神にとって大きな町と、少し深読みかもしれませんが、ニネベはまさに神にとって大きな町、神にとってかけがえのない町であったと、そう受け止めることができるのではないのかと思います。神が愛され、しかも神の救いを証しすることになる重大な町であるということです。その町がなぜ滅ぼされることになるというのでありましょうか。一章の二節ですとか、本日の三章八節などから、一章二節や三章八節などから、ニネベが悪の道を歩んでいたと理解することができます。神にとってかけがえのない大切な大きな町ニネベは、同時に神の御前に大きな過ち、大きな罪を犯してしまう町でもあったと、そう受け止めることが許されるならば、さらにその罪の町ニネベは神の御前に大きく悔い改めを実行する町でもあったと言えるでありましょう。罪ゆえにやがて滅ぼされることになるという現実、それほどまでに堕落し腐敗していた事実を町自身が謙虚に受け止めたということであります。人のみならず家畜動物に至るまで、すべての被造物が神の前に悔い改めたことが、その事実を証ししています。裏を返せば、それは神の徹底した裁きを物語っていると言えるでありましょう。そんなニネベは私たち一人一人の姿でもあります。私たち一人一人の姿でもあるのです。神の御前にかけがえのない存在として命を与えられて生きる私たちは、神の御前に大いなる罪を犯し、本来神に裁かれる存在でもあると言えます。しかしながら同時に、神の御前に大胆に悔い改める存在であることを、ここに覚えたいと思うのです。神の御前にかけがえのない存在である私たちは、神の御前に罪、大きな罪を犯す存在であるとともに、神の御前に大きく悔い改める、悔い改めて生きる存在でもあるのです。キリスト教雑誌に掲載されていたある人の証しを読みました。この人はかつてアルコール依存になりまして、何度もこの人生を諦めかけた絶望状態の中で、教会に行ったことがきっかけで救われたといいます。それ以来、今に至るまで同じような状態の中にある人たちのために、教会内外でさまざまな活動を行っているといいます。そして教会の在り方として期待するのは、 人々が自分のダメな部分、弱いところを自由に話し合える場であってほしいということだと言います。教会の在り方として期待することは、人々が教会の中で自分のダメな部分、弱いところを自由に話し合える場であってほしい、そういう教会であってほしいという。もちろん自分の良いところを、ダメなところだけではなく良いところを話す場所でもあってほしいと思うとともに、自分の弱さをも共感し合えるような、そんな場所が教会であってほしいと言っているわけですね。自分の弱さを共感し合えるような場所、自分の弱さを共感し合えるような場所、悔い改めたニネベもきっと同じであっただろうと想像するのです。想像するのです。ニネベの悔い改めの出発点は、まさにこの町の弱さを町自身が深く受け止めていたからではなかったでありましょうか。そしてその思いへと突き動かしたのは、まさにヨナを通して語られた単刀直入なるシンプルな神の言葉でありました。弱さゆえに私たちは皆神の御前に悔い改めて生きる一人一人であります。八節の悪の道を離れるの離れるとは、本来のあるべきところに向きを変えてそこに戻っていくことを意味しています。離れるのでありますから、どこに向かっていくのかというと、本来のあるべきところに向きを変えてそこに戻っていくことを意味している。悪の道から本来あるべき場所、神のもとに立ち返っていくこと、それが悔い改めるということに他ならないのであります。ただしここで留意しなければならないことがあります。それは、私たち人間の悔い改めが神の御心を変えるのではないという決定的な真実です。私たち人間の悔い改めが神の御心を変えるのではないということです。ニネベが悔い改めたから神はこの町の裁きを撤回されたのではないのです。悔い改めは私たち弱さを持つ者にとって必須のものであります。私たちにとっては悔い改めは必須の必要なものでありますが、それすなわち神の許しの絶対条件ではないのです。9節でニネベの王は、我々は滅びを免れるかもしれない、かもしれないと言っております。かもしれないと、免れると決して断定してはいないんです。つまり我々ニネベが悔い改めさえすれば、神は絶対に許してくださるとは言っていないのです。しかも原文では、滅びを免れるかもしれないの後に、誰がそれを知るのかと、 Who knows と英語で言うと、誰がそれを知るのかという一文が入っているんです。つまり神の御心を人間が計り知ることはできない。ニネベの許しは神のみぞ知るということであります。神の許しの恵みは神の御心であり、それは私たちの思いをはるかに超えたところにあるのであります。これを前提に十節を理解すれば、十節はですね、神のご計画そのものが語られていると言えるのです。語られているのだと言えるのです。つまりニネベを悔い改めさせ、悪の道から離れさせた神の導きゆえに、ニネベの滅亡が回避されたのであります。神が思い直されたのであります。神が思い直されることは当初から神のご計画でありました。ニネベが悔い改めたから、あ、そうか、じゃあ許してやろうと神が思い直されたのではないのです。9節でニネベの王の言葉の裏に、9節であるニネベの王の言葉の裏には、たとえニネベが悔い改めたとしても、必ずしも神がニネベを許し滅びを免れさせてくれるという保証がどこにもなかったと言えます。 そんな星はどこにもなかったんです。まさに誰がそれを知るのか、神のなされることゆえ神のみぞ知るであります。にもかかわらずです、にもかかわらず王をはじめニネベは悔い改めたんです。それは計り知ることのできない神の御心がなるようにと、ただただ神の大いなる憐れみと許しを真実であるとして主なる神を信頼したからであります。主なる神をニネベは信頼したのであります。2000年前、この信頼、この信仰は主イエス・キリストの恵みとして全世界にもたらされたのであります。悔い改めなくして許しはないと言われます。悔い改めのないところに許しはない。悔い改めて許しがあるのだと言われていますが、それは悔い改めの中にこそ人間は許しの恵みを、罪許された恵みを知ることができるということなんです。申し上げている意味はお分かりになるでしょうか。悔い改めの中にこそ人間は許しの恵みを知ることができる。人間、自己中心のままで、傲慢なままで、身勝手なままで許されることはありません。許しを知ることはありません。自分で自分を許すことはできます。罪を犯しながらもそれを放置しておく、別にいいやと、自分で自分を許していることはあります。しかし悪の道に入り込んだままでこれでよしと自分を許している人間には許される恵みはない。神に許される喜びは与えられないでありましょう。2000年前のキリストの十字架の恵みは、この世を憐れまれる神が全世界に向けて漏れなく与えられました。すべての人を許されたのです。一方的な愛と許しの恵みでありました。私たちの悔い改めがあるから十字架の許しが与えられたのではありません。私たちが悔い改めたからイエス様がお生まれになったのではないのです。十字架の許しの恵みゆえに私たちはみんな神の御前にひざまずき悔い改めるのであります。ニネベの人々は荒布をまとって悔い改めました。荒布をまとって悔い改めました。荒布とはヤギやラクダの毛で粗く折って作られた布で、穀物を入れたり羊飼いたちの着衣といいますか身につける衣として用いられたりしました。荒布は悔い改めを表すときによく用いられましたが、その衣の粗さはまさに悔い改めを必要とする者の心を、その粗い心を象徴しているのかもしれません。同時に荒布は粗い粗末な人間の心を十字架によって受け止め担われたキリストの恵みでもあります。荒布とは私たちの粗い心を象徴しているとともに、それはキリストの恵みでもある。荒布をまとうとはまさにキリストの恵みを着ることであります。荒布の中に悔い改めを必要とする自らの弱さと十字架の恵みを私たちは深く深く知るのであります。皆で平和を祈り願う熱い8月を共に歩んでいます。平和を願う熱い8月を歩んでいます。人間社会の中に悔い改めなくして誠の平和はありません。人間社会が身勝手な自己中心的な傲慢な心である限り、そこに平和はないでありましょう。だからこそ神ご自身が荒布をまとうようにして神へと向かう私たちの荒い心を捉えてくださり、悔い改めへと導いてくださるのです。キリストの荒削りの十字架の恵みをもって私たちを憐れみ許しの恵みを与えてくださるのであります。ここに 真の平和へと向かう原点がある。日々の歩みの中で失敗から成功を目指して歩み始めるためのスタートラインがここにあるのであります。ヨナという名前はヘブライ語で鳩を意味しています。飛ぶ鳩を意味しています。ヨナがそうであったように、まさしく平和の使者として神の救いの言葉を告げ知らせていくことができるように、日々荒布をまとうようにして歩んでいきたいと思います。キリストの恵みに豊かに満たされつつ、この世に使わされていく歩みでありますように、共に導きを祈っていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。ニネベの町にヨナを通してあなたが語りかけ、町全体が悔い改めへと導かれたように、今ここに集う私たちにも確かな御言葉の恵みを与えてください。そしてあなたの御前に心からの悔い改めへと私たちを導いてください。荒布をまとうようにして、あなたの平和を祈り求めるものとならせてください。平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。